一週間で曲を二曲もリリースしました。
すごーい。
これは、どうしたもんか。
どうしたもんか？その、反省することはないんじゃない？
どうした高橋。
一気に音楽家？
知らせばーとも思いますし。
ああ、そう。我ながら。うん。
まあそう、まあ本当にたまたまなんですけどね。はい、先方の肩書きが長すぎるというメロガッパさんとのコラボ曲と、あとキモすぎるカラオケっていうのが、肩書きが水曜で、キモすぎるカラオケ、略してキモカラが土曜って感じ。
なんか、あんキモの唐揚げみたいですね。
美味しそう。
ちょっと思っちゃうな、やっぱさすがに。
感じだね、キモカラ。
そうだね。
この二つが、で、まあ、前にも話した、肩書きの話はね、ほとんどしたから今日はしないんですけど、
はい。
でも、その肩書きの方は、まあ、一年ぐらいかけて、ようやくこの前出せたっていう感じなんで、うん、まあ、本当に、たまたま、今日すぎるカラオケとぶつかっちゃったって、まあ、めっちゃぶつかってますよね、それで言うとね。
うんうん。
っていうことで、まあ、なんならそうだ。しれっと、この2曲の陰に隠れて、架空 2.5 次元舞台、炎のスパイクもリリースしてますから。
ああ、確かに。そうか、リリース、アップルストアとかで買えるようになったのか。
そうそうそうそう、どこでも買えないから、どこでも買えるになりましたね。
はいはい、でかい。
ということで、まあ、3曲出したんで、もう今週に限って言えば本当に冗談じゃなく、アーティストなんじゃないでしょうか、僕は。
そうだね。よくみんなにね、なんだっけ、なんかで検索すると、バイヤー高橋の職業音楽家って出て、クサって言われてるけど、今週は本当にそう。は
いはい、まあ、なんかというか、もう一番の代名詞、Google で検索すると、バイヤー高橋音楽家って出るんですよね。
うん。
そう。でも僕は、だからそう、それに遭遇、今週に限って言えば僕はアーティストですから、
はい。
まあ、カウントダウン TV 出れますね、今週は。
ああ、まあ、役職的にはそうだね。
いや、そうそう。だし、ラジオ各社にアーティストコメントを送りつけることもできますね。
ああ、まあ、確かにそうか。できるようになったか。
あ、で、現に今週のバンバンでは僕のアーティストコメントが流れます、ちなみに。
なんか、分かれてるの？やっぱアーティストコメントという区分があるの、FM ラジオには。
そうだね。やっぱり、特に僕のやってるラジオですけど、バンバンって。
はい。
もう本来なら、その急遽のことなんか入れれないぐらい詰め詰めなんだけど、アーティストコメントは、まあ、なるべく入れたいねっていう認識があるぐらい、なんか別のものっていう感じなんで、うん、僕もちょっとそっちのルートで出させてもらって、あ、いいですってだったんで、まあ、出させてもらうことになりましたね。
いいね。思い出になるね。
いや、これは初めて。いや、だから、めったにない機会だと思ったから、その、アーティストコメントあるあるの、この、バンバンのイントネーションおかしいものまでもやりながら撮りましたよ。
それ伝わるの？その、それ補足してる自分でちゃんと。
いや、してないしない。アーティストだから。その、初見のアーティストで、バンバンをご覧の皆さんってちゃんと。
そう、本来のアクセントをね、把握しない。そう、そんなん、ダメで、今までコメントくれた人全員を敵に回すようなものまね。
今までの人もそうだけど、これからの人も心配です、僕は。
いや、確かに。事前に
その。僕がそれをやったことで、その、今後の人が出た時に、リスナーがクスクスしちゃうっていう。
あ、確かに。
いや、そう、いや、これは、しょうがないんですからね。僕も、初めてアーティストコメント用の資料をもらったんですよ、だからね。そこには、バンバンのイントネーションの説明はなかったから。
まあ、難しいもんね。イントネーションの説明って。
いや、そう、矢印を書くしかない。この、バンバンって右下に矢印書くしかない。
うん。
っていう、まあ、その資料のせいなんだなっていうのは分かったんですけど。
はいはいはい。学び。
まあ、キモすぎるカラオケリリースに至るまでの話を今日はしようかなと思うんですけど。はいはいはい、まあ、この、まあ、動画です。これはもともとね、YouTube に上げたコント動画で、はい、3年前の動画なんですけど、もうその頃から、まあ、カラオケっていう性質上ね、音楽が近しいですから、こう配信リリースを望まれてたんですよ。
はいはい。
で、まあもちろんカラオケもね、望まれてはいて、で、まあだから今回は3年越しの実現なんで、まあ普通なら3年も経ってたらもうやらないですよ、普通ね。
まあまあ確かにそうだね。
うん、こっちとしても怖いし、なんか今更感あるから、
うん、
で、こっち側の話としてはそうだし、その、リスナーの皆さんとしても別に待ち望まないですよ、普通だったらね。
まあ3年も経ったらね。
そうそうそう。だけども、まあ、僕 YouTube アナリティクスで見る限りは、結構頻繁にコメントが来るんですよね、そのキモすぎるカラオケ。略してキモカラはね。
美味しそう。
うん、いやちょっと美味しそうっていうの出ると思わなくて、まあまあこれはいい上振れなんだけどね。
まあまあポジティブな感想をね巻き込めたから、
まあ今日は肝からの話しますから、
はいはい、
まあ、そういう皆さんの熱い支持のおかげで僕も出そうってなったというのがまず一個あるんですけど、うん、なんで3年もかかったかっていうところをつまびらか、はい、つまびらか合ってますか、
つまびらかに合ってます、
つまびらかつまびらかに
怒る時の言葉みたいに
つまびらかに話しちゃおうと思うんですけど、
はい、
まず聞いてもらった方はわかるかもしれないんですけど、今回出したキモカラは実は旧キモカラとは違いますね。
はい、
あの旧キモカラはもともとフリー音源サイトにあった曲に、まあ、僕が歌詞をつけた
ん
ですね、
うんうん、
まあ、厳密にはその歌詞を最初のコントでは音読してなくて、その陣内智則さんみたいに、あ、間違って入れちゃった、ちょっと見てみようかみたいな感じで始まって、はいはいはい、でその歌ってないカラオケ映像を見ながら俺がその歌詞に突っ込んでくっていう、まあまあ歌詞つけてるんですけど歌ってないけど、
うん、
で後々分かったことなんだけど、あのそのサイトの、まあ、フリー音源ってフリーなんだけど、まあ、歌詞をつけて歌出しちゃいけないっていうルールがあったことを知って、
じゃあちょっと良くなかったんだ。
ちょっと良くない。で、まあ、配信リリースしてはないですけども、歌詞をつけて、まあ、まあ、世に出したっていうことで、
うん、
あんま良くないなと思って、まあ、まず第一に、そのフリー音源サイトって、いろんな作者の人がいて、まあ、いろんな音源を見れるんですけど、
うん、
だからその曲も見たら、ズンバ小林っていう人が作曲者で、まあ、これは作曲者の人に、まあまあやってしまったごめんなさいでちょっともう謝ろうと思って連絡したんです、はいはい、直接3年前にね。
えらいね。
したら本人は、あ、いいですよ、面白かったですって言ってくれて、
ズンバーいいね、ズンバ
ーよかった、まあ小林でいいと思うんですけど、
ズンコバ、
ズンコバ、そう規模から作ったズンコバなんですけどでズンバさんはさらに優しくて、その許してくれた上でフリー音源サイトに恋かたまりっていう名前の音源も作ってあげてくれたんですよ。
はあ、それは何、同じ曲を、
そのフリー音源を僕はちょっとなんだろう、短めにカットして使ってたんですよ。
はい、
ちょっと前奏が長かったから僕がやろうとしてたこととしては、
うん、
だからそのバージョンのをズンバさんが上げてくれた。
へえ、ああ、なるほどね。
そう。だからまあ、本人作曲家の人とは、まあ一応公認っていう形でやらせてもらったんですけど、まあそのサイトのね、規約上、まあ、これ以上大きく動くことはできないなっていうことで、はい、まあもちろん配信リリースもカラオケもできないね。で、まあもちろん満足して終わってたんですよね。
うん。
そっから3年経って今年。経
ったね。
経ちましたね。これまたちょっと歴史のある会社さんですけど、僕に初めて案件をくれたでおなじみのカラオケ合衆国ですね。
おお、全国チェーンなんだよね。
いやいやいや、なんで大風呂敷広げんの
違う、その、あ、青森県民からしたらマジでそうなんだよな。その、いじりとかじゃなくて、まあまあ、マジでそう思っているという。
確かにね。だって、そのカラオケ合衆国って、まあ今回 CM を作ることになったからそれ出したんですけど、何人かその架空のカラオケのお店だと思ってたからね。
確かに。ぽいぽい。名前もなんかジョークっぽいし。
いや、そうそうそうそう。それは俺悪くないと思いながら、まあ左上にロゴ入ってるからそれでなんとかっていう感じでしたけど、はいはい、まあそのカラオケ合衆国さんから、なんかちょっと動画、CM 作りたいんですよっていうお話いただいて、まあいろんな案出したんですけど、その中に、じゃあ、もうこれ一大提案でしたけど、その、キモすぎるカラオケ作り直して使える状態にして CM 作るのどうですかって提案して、はいはい、もうこれは正直、まあ今回動画作るっていう案件なんで、まあそこまでね、要は一から曲を作るっていうことだから、それって。
うん。
CM のために、面白いコントの曲を一から作るっていうところなんで、もう一大プロジェクトですけど、それで行きましょうってことになったんで、案件から、キモすぎるカラオケ復刻プロジェクトが始まったんですよ。
へー。
で、まあ、まず、これがまず動き出せるかどうかは、ズンバ小林次第です、本当に。
いやー、そうだね、ズン次第。
ズン。ちょ、ズン多いからやめとくか、宮城に。
ああ、まあ、そうか、ズンダだから
多いのか。ズンダだからね。そうそう。そうか。ズン小林さん。
ズンバもズンバだよ。ほぼズンダだけどな。
いやいや、ズンバっていう音楽があるでしょ、めちゃくちゃ。
いや、なんかあるけど、ダンスとかでよく聞く単語ね。
うん。まあ、ズンバ小屋さんにまず連絡したら、もう心よく OK で。
ああ、さすが。
高橋さんのコンテンツは面白いんで、ぜひやりたいですって言ってくれて、そんなに追ってくれてるんだって思いたから。うん、で、まあ、3月には出したいねって話で、今年の1月終盤とかに話もらってたから、これも急ピッチで作んなきゃダメだねってことで、1ヶ月もうギュッとしながら作って、
うん、
で、その最中に2人でこうやり取りしながら、もうせっかくならハモり足しましょうとか、
はあはあ、
あと元の良さを残しながら進化させましょうみたいな、うん、こう、お互いブラッシュアップしながら、曲作るのは初めてだからね、もちろん2人で。
うん、うん、うん。
そう、もともとあったのに俺が勝手に使ったっていうだけなんで、そういう作業しながら、そんながらで俺一個だけ、絶対こうしたいんだけど、あえてズンバ小林さんに言わないでおこうってことがあって。
うわ、やだな、試すようで。何？どういうこと？
これだから、まあ、俺のチープな頭で思いついたことを先に確定させて作ってもらった場合、はい、もっと面白いのがあるはずなのに狭まる可能性あるじゃん。
はいはいはい。
なんか創作で俺結構これやって、で結果、あ、こっちの方がいいなとかいうこと、あ、言わなくてよかったわみたいなことがあるんで、
うん、
あるんですけど、まあだから試してるわけではなくてね、あえて言わないってことなんですけど、はいはい、それが、だろうの音程だけは変えたくないって思ってて。
はい。ああ、なるほどね。ちょ、一個いいですか、質問、はい。音程はなんで変わったの？
それは、まあ、元の曲とは違う曲でなければいけないので。
あ、そうなのか。
そう。これは難しい話ですよ、その。
あ、権利的にそうなのか。
曲の盗作盗用とかの裁判ってめっちゃありますけど、その基準ってないからね。まあ、ちょっとずつあるけど、この、ここのフレーズが何秒以上同一なため、これは盗用です、みたいな。
うん、あ、じゃあ、ありますけど、その元の原曲の方は、ズンバ小林さんが作曲したが、もう権利はそのサイトに持ってかれてるみたいな立て付けでやってるんだ。
まあ、それもまた違って、まあ、そう、だから盗用とかと違うのは、本人の曲があって、で、その曲と違うようにしたいだから、うん、まあ、正直、まあ自己満足のお話でもあるんですけど。
ああ、普通にアレンジをしてみたいみたいな話か。
そう。でもその上で、例えば YouTube でね、その、旧希望からを BGM として使ってる動画が、例えば判定に入ってきちゃったら嫌だな、みたいな。
ああ、なるほどね。はいはい。
ちなみにそれとは別の話で、みんなに歌ってみたしてほしいから、YouTube の収益は取らない設定にしてあります。ちなみにね。
へえ、あ、じゃあ。
どんどんみんな音源使ってそうやってほしいんですよ、だから。
いいね。あいみょんとかが歌っても収益はあいみょんが100取れるってこと
か。なんで最高の例え出してくんの？
いやいや、あり得る。あいみょんはノリが軽いからこういう時。フットワーク軽いからあり得るよ。
そうそう。まあそういう細かな問題があるから、まあ元の雰囲気は残しながら違う曲にしなきゃいけない。はい、まあ、
クリアにできるところはクリアにしていくという。
そうそう。で、その上で、だろうって何回も出てくるこれキーフレーズですけど、
はい、
この音程だけは変えたくないなって思ってたんですよ。うん、最初上がってきた音源のズンバさんのダロー、
はい、
ビタ1ミリも変わってなくてめちゃくちゃ笑いました。
いやー、ズンバやるやん。
いや、本当に全くもうそれダロー以外は変わってんだけど、うん、ダローだけマジで変わってなくて、そうだよねそうだよねって思いながら
その格付けチェックで部屋入った後みたいな、
うん、
その肩を抱き合う感じ。合ってたわ
っていう。いや、もうやっぱめっちゃ気持ちよかった。なんかうわ気持ちいい。めっちゃ脳汁出た。
ああ、それよかったね。
そう。でもそっからはめっちゃ速くなって、スピードが、制作の、うん。その、あえて最後のダローはハモらせないのがいいね、みたいなとか、他のダローはハモってんだけど、最後のダローだけはハモってないみたいなのがあるんですよ。
へえ。
とか、あと、これ、すごいのが、これ俺オーダーしてないんだけど、今回作った新規模からあるでしょ？
はい。
このインストで、旧キモからの音程で歌っても気持ち悪くないように作ってくれたんですよ。
へえ、わからん。音楽家の仕事ですね。どうやったらそうなるのかわからんが。
まあでも、主旋律はそもそも入ってないんで、このインストには。
うんうんうん。
ということは、なんかまあ倍音の加減をね、もう二つ上げる、はいはいはい、下げるとかで気持ちよくできて。これはもう本当天才技だと思います、でも。
はいはいはい。
そんな天才ズンバ小林によって新キモカラが完成しまして、
お
で、まあ、まずカラオケ合衆国の CM で解禁されて、でその CM 見た人があれなんかちょっと違くねえかみたいになって、
うんうんうん、
次の日にキモすぎるカラオケ配信リリースっていう形になって、もう視聴者の人も喜んでくれてめちゃくちゃ嬉しかったんですけど、
うん、
そこに来たコメントの多くが、
はい、
あの前のキモすぎるカラオケと音程が微妙に変わっててさらにキモくなってるっていう、なんか僕もズンバさんも意図してないところでパワーアップしちゃってた。
ああ、なるほど、そうか、パワーアップ成功か。
いやいやいや、いや、まあ、あ、いいのかって思いながら、その僕ら作る過程で何回も聞いてたから違和感なくなってたんだけど、
うんうんうん、
初見で聞いたらかなり気持ち悪かったらしい。
まあ確かに、その俺らが大好きなさ、その超有名な BGM をちょっとパロディしてずらしてるやつみたいに、
う
ん、
そうそうそうそう、
聞こえてたってことだよね。
そう、まあ大抵キモくなってていいって言ってくれてるからいいんだけど。
じゃあいいんだ、じゃあいいのか。
でマジで僕もう旧キモから歌えないですからね。
へえ、おーすごい、相当聞き込んだんだ。へえ、
いやそうだね、というキモから物語でした。
へえ、秘話だね。
高橋です。
カブトです。
お願いします。
よろしくお願いします。
確かにな、かなり秘話だったな。その YouTube のさ、
うん、
この収益の話、さっき言った登録してないみたいな話ってさ、はいはいはい、なんかあんまり大っぴらで言う人いないような気するんだよね。
確かに全然伝わってないのかもね。その、うん、使われたら実は収益がなんか分けっこされてるという、その怒って削除とかじゃなくて、ね、分けっこがされているという点、う
ん、そう、大抵の場合大手だと分けっこ、あ違うか、
うん、
元の原曲を使っちゃうと完全に100いくんだけど、例えばカバー音源とかだと分けっこっていう風になるのが大抵なんですけども、僕らはおいっそいっそゼロで、
はいはいはい、ま
あ、そもそも18人集めないと歌えない曲なんで、歌えるもんなら歌ってみろっていうのはあるんですけど、
まあ、
そういうその物理的にね、こう収益をブロックできてるっていう、
確かに18等分しなきゃいけないからね。
そうそうそうそう、まあ、まあそういう人はほとんどないんですけど、本当に単純にみんな歌ってみてくれたら嬉しいなっていうことで、これはズンバさんとのもう完全同意の上でそのようにしたっていうのもあるし、まあちょっとその旧キモカラがなんで3年前できなかったかっていうのをゴニョゴニョしてんのも嫌だったんで、ちょっと言っちゃおうと思ってね、まあ、そういう
販売
のことが起きてたんだよっていうのは言った方がいい時代ですよね。これ質問ですけど、
いいと思いますよ。
ああよかった。そう、なんかここでね、そのいやちょっと権利の関係でね、まあいろいろありましてって、その冒頭6分をカットする候補も考えたんだけど、
うん、
そっちの方がみんな調べちゃうよねと思って、
うん、
これが全てでございますね。
へえ、
ズンバ小林さんはすごいのよ。あのアンガールズさんのラジオのアイキャッチ曲とかも作ってんのかな。
へえ、ほないきなり声かかってってこと。
もしかして、いやでも逆かも、そのズンバさんはもうフリー音源サイトにもいっぱい曲上げてるから、るるそっから使われて、でお互い認知があってみたいな感じかもしれない、
ね。へえ、いいね。
ズンバさんもベテランなんだと思う。あんま年齢不詳なんだけど、写真見る
確かに、その俺も流れてきたツイート見たけど、ツイートの文面から見るにベテランだね。
多分そうっすよね。
うん、
でもすごい気さくに話してくれて、なんか作りたいなって勝手に思ってもいるし、天才っているねって思うね。
ああ、まあなるほどね、いろんなとこにいるか天才。
本当に理解できないことすごい。やっぱ旧キモカラで歌っても気持ち悪くないって どうやるのっていう。
はいはいはい、確かに
すごい。
うん、
握手、
素晴らしい。握
手でございます。あら、差し上げます。あばらや
204号室 R。 当ポッドキャストではバイヤー高橋とカブトが生きる上で特に必要のないことを話していきます。毎週土曜日夜9時配信。今週はちょっと大きい大会が1個ありましたね。語らざるを得ないというか、
大会
で、今年は、今年っていうか、まあ、今回は、ま、大阪勢が取ったと。
大阪勢じゃ、WBC じゃない。まあ、WBC の大会とは言わないか。
大会と、まあ、大会ではあるんだけど、そのね、日本全国から、こう、猛者が集まって。
まさか大阪が勝ったってことは日本の中か。
うん。 でそのまあいろいろ、いやじゃないじゃない、その俺らがめっちゃ馴染みあるあのジャンルです、その俺らが大学の時のサークルっていうのかな、
大学のサークル、アーチェリー、
アーチェリーじゃない、大体こういう時は2人の共通のものを言うでしょ、全部自分の話題に持ってくやつか、会話してて
ないないでしょ、俺とカブトの共通のことなんて、
いやいやだからサークルがね、
サークル、お笑い、
お笑いっていうかまあそうだね、その、まあ、言葉でやり合うみたいなところ、
お笑いじゃないといよいよ分からなくなってくるぞなんだ、
いやまあその R1 に見せかけてブレイキングダウンの話をしたかったんですけど、うまく届かずという感じであ
は全然、俺も今切な反省しようとしたけど、どこが悪かったかあんま分からねえ
あ、そう、そんな R1 って何、脳にパンパンじゃない、
R1、 そうだね、全く浮かばなかったね、
あそうですか、ピン興味ないんだ、
いや大阪が優勝って言われた時点で、あなんか学校とかだなと思っちゃって、
うん、いやいやちょっと今井ライパチでしょ、ライパチさんでしょ、
いやいやもうちょい今井とか、でも大丈夫ですか、あまあそうか1週間経ってるか大丈夫か、
まあまあまあ R1 は大丈夫よ、あんま誰も注目してないから、
岩井ライパチを大阪でまだタダに入れれてないよ、なんかタンクトックとかでミスリードしてくれればよかったですけど、タンクトックとかパチとかなんか
出るかな、
ブレイキングダウンと
出るかな、まあ、そのパチで岩井ライパチ行くか
その霜降りと仲いいみたいなさ、わかんない、ブレイキングダウンの方知らないから分かんないけど、ブレイキングダウン、ブレイキングダウンの話、なんか俺勝手に勝手に俺、うん、そのブレイクダンスの話かと思ってたけど、違うな、ブレイキングダウンって。
いや、違う。
なんか治安悪いやつだな。
そう、朝倉未来が開催している格闘技の大会で、1分間の戦いというのをテーマに。
朝倉未来持ち株の。
なんで俺があれでしょ、あの前、東京で、新藤京香さんとお会いしてお話しした時に、基本的にはお互い全く話が弾まないのに、うん、2人がちょっと話が弾んだ話題がブレイキングダウンでしょ、
その、カブトと京香さんが会ったことあるっていうのもなんか全然思い出せないし、
あのバラバラドラマの撮影の時にみんなで
集って、めっちゃ前だな、すごいな、それこそ4年前とか、だからカラオケより昔の、
そうだからもう本当にブレイキングダウンが本当に発足当初の時に俺と京香さんは目をつけてたという、
すごい、まあ、ぐらい長いな、ブレイキングダウンって
長い、もう19回目、もう本当に R1 もう20何回目だからかなり肉薄するぐらい回数を重ねていて、
確かに年 4,5 回やってんだね、
うん、でブレイキングダウンに問わず、まあ、ブレイキングダウンが特にって思って見てるんだけど、うん、その基本的にあれオーディション動画が上がってひな壇と呼ばれる常連組と、新規チャレンジ組が現れて、はい、因縁ふっかけて、その因縁が熱々になったら試合決定でっていう流れで試合が決まってく、
あそうなんだ、ちゃんと見たことねえわ、
えブレイキングダウン見てねえの、
その令和の虎でいうところの事業が熱々になったらお金が出るみたいな感じで、因縁が熱々になったらなんか始まるんだ、
そう、まあ、実績が熱々でも行くときはあるよ、その、K1 で昔1位だったことがありますって言ったら、はいはい、朝倉未来がじゃあ、そのオーディションの新規組2人で今ここでスパイリングやってもらって勝った方と、じゃあテルとかそういうのはありますけど、
テルと同様
のテルさんじゃない、もうおじいちゃんでしょ、テルと同様のテルさん、
だいぶおじいちゃんです、
うん、
あ朝倉未来が熱々になったらファイってなるんだ、
そうだね、最終的にみんなやっぱ朝倉未来が最終判断をするから、
あそうなんだ、なんか確かにちょっと異質だね、他みたいに審査員が明確にでジャーッって感じではないんだ、
じゃないから、その因縁付き合って、まあ、大体殴り合いとかに発展して、お前もじゃあマジで大会でぶっ殺してやるからな、うん、みたいな感じで、その後、ミクルさんいいっすかっていう、そのいいっすかここ決定でいいっすかミクルさんで、ちょっと
なんだそいつ、なんだそいつそいつなんだスネオみたいなやつ、
喧嘩してたのにいきなりちょっと冷静になって、その目の前のやつとは単価を切り合って、うん、じゃあお前とはぶっ殺してやるからなって言った後に朝倉ミクルの方をチラッと見て、じゃあいいっすかね決定で、うちら決定でいいっすかみたいな、朝倉ミクルには敬語使う
演技だったみたいな感じだな、どうすかそろそろみたいな、もうやめちゃうわみたいな、
わかんない、それが本当に不良のコミュニケーションの取り方というか、ムカつくやつにはガンガンいくが、ちゃんと先輩には これとこれは話が違うみたいな切り分けをしてるのかな、
へえ、なんか強さで本戦に進むっていうよりは、じゃあドラマを作れたような演出 スが上手い人が行く時もあるんだ。
そうだね、そっちの方が多い。
じゃあ結構ブレーキングっていうよりねえ、アクトな感じなんだね。
ああ、まあまあそうだ
ね。プロレスというか、
やりに行ってる人もいるし、まあでもたまにガチで喧嘩っぽくて、だからもう俺今骨折っちゃったけどいいですかみたいな、これジョイブさんあっちから来たんでみたいなのもまあ普通にある。
確かに中途半端にそれをアクトでやろうとしたらバレる世界でもあんのか。
いやそうだからむずいよね。だから結構何ノリで前に出て行って、これ俺アクトしてる冗談ですよみたいなノリでやってるけど、結構ヤンキーがガチで怒って手上げちゃったりとかっていうのもある。
確かに切り抜きで見てたら、わーなんか途中でちょっと引っ込みつかなくなってるこの人、ね、みたいな。いやいや、
そうそうそうそうそう、
あるあるある。あーなるほどなるほどね。あ、なんか見方が分かってきました、ブレイキングダウンの。
まあ、ブレイキングダウンは、まあ、オーディション動画は、まあ、見応えがあるんで、まあ、見てほしいんですけど。
あ、これが、でもそうか、オーディションパートのみの話か。
そう。で、まあ、その1ヶ月後ぐらいに、試合が20戦ぐらい組まれて、会場で普通に戦いをやるっていう感じになって、
うん、そんなオーディションを、じゃめっちゃやって、そのうち20組は大体決まるんだ。
決まるね。まあ、もちろん、その、ひな壇同士の常連組が急にスクッと立ち上がって、その、まあ、こんな奴らじゃなくて、俺、サップさんとやりたいっすみたいな。
ボディ？
俺のこの
ボディじゃないわ、なんだっけ、ボブ、
ボブサップねボディサップはいないけど俺サップさんとやりたいっす、そのサップさん最近ぬるいっすよみたいな、大阪の若い頃のサップさんとバチバチでやりたいんすよって、まあ、これもまたテルが言ったりして。
テル誰？
ちょっと俺がテル押してるんかな、もしかしたら。
テルいるんだ、実在するんだ、
まあ、
テルは。
まあまあ、まあ、まあっていうのをまあ、見て、でその大会がちょうど先週 R1 と同じぐらいの時期にあって。
へえ、大会。
なんかやっぱ不良って喧嘩した後に、喧嘩するまではずっと X で煽り合いしてるんだけど、戦いが終わると認め合うフェーズみたいなのに入るのが、まあ、まあ恒例になってて。
へえ。
でこれ見て俺って、不良って喧嘩の回数が圧倒的に多いから仲直りすることも多いっていう順序だと思ってたんだけど、うん、これ逆で仲直りが得意だから結構因縁ふっかけるのに抵抗ないのかなって思った。
へえ、なるほどね。これ、まあ、一理あるか。
それ結構なんか、何、殴った後仲直りできるから別に今喧嘩ふっかけたってね、なんとかなるよねみたいな精神で喧嘩ふっかけてんのかなっていうのを、ま
あ、そんな意外と穏やか、あのオーディションの状態って
オーディションはもう熱々だけど、
はいはいはい。
でもやっぱ怒るのが早い。
この、うん、なんだろう、メインの気持ちというよりは、なんか一個、他の人よりブレーキがないってことだよね。
ああ、そうそうそうそう、早いよっていう、その、まあ、な、あるじゃん、その、人と話しててさ、早い、怒るのが早いみたいな、もう2個ぐらいないと、みたいな感じでもすぐ、単価切っちゃうのは、まあそういう、仲直り成功体験が多いからかなっていう。
確かにこの熟年夫婦で逆に例えるとさ、うん、そのもう喧嘩したくないから喧嘩しないじゃん、もう疲れるからいい、はいはいはい、みたいな、その長乗りするのめんどくさいからいいってなって喧嘩しないけどの逆だね、うんうん
う
ん、
そうだね、その仲直りするビジョンが見えてるから全然喧嘩するっていう、う
ん、だ逆に仲直りした時のこう脳汁とかもあるから、仲直り、うんうん、喧嘩、うんってなるのか、
まあ、あるだろうね、うん、
ってもう喧嘩の時には仲直りの脳汁が出てる可能性あるのか。
うわ、確かに先出し、その先予告みたいなのが起きてる可能性あるね。
早漏すぎるだろ、それはさすがに。
いや、でも、そういうことなんじゃないかな。後で起こる楽しいことを。
仲直り脳汁早漏じゃん。
まあでも、その水風呂に入る気持ちよさを信じてサウナに入ってるという、まあだけの話。
わあ、確かにな。なるほどね。
まあブレイキングダウンの話はいいんですよ。
こんな話で大阪が優勝ってのは何なのよ。
今回が、まあ、大阪が結構常に常連組にメンツが多くて、
はいはいはい、
けど今回名古屋開催だったから名古屋の人を結構新規で取り揃えてて、じゃあここ面白いから20戦のうち7戦は名古屋対大阪出身の人っていう感じにしようぜってなって、まあ、そういう盛り上げ方をしてて大阪の方が勝ち越したんだよね、うん
大阪が優勝って言い方際どくねえかそれ
だからすぐ気づいてほしかった。すぐこれは今井ライパチのことを言ってるから上手に俺がコントロールしないとって高橋に思ってもらうつもりで言ってたら、
はいはいはい、これ僕悪くないですよね今回ね。
いやこれ悪いと思いますよ。
これ問題ざるですよね。
これ問題以上や上手だって今井ライパチ大阪という共通点。
いや、俺は俺なりにちょっと揺らすぐらいはしましたけど、全然芯食ってなかったですよ。大阪優勝って言ったら学校でしょ。
いやいや、え、だから。
チームか。優勝じゃないじゃん。だってそちら、その、ブレイキングダウンがトーナメントだと思ったんだよ。だから、ね、
優勝とは言ってないよ、俺。大阪が取ったと言いました。
いや、もういいですよ。優勝ですよ、それは。
取ったと言ったでしょ。
あ、まあまあまあ、そこは大外しはしてないですけど、
まあまあまあ、
ミスリードがもう大ミスだからね今回は、まあまあまあ、
上手だったけどさ。
なるほどね。
まあブレイキングダウンの話はよくてい
えいえ、その兜のたまにはさ、せっかく盛り上がったのにこれ前段ですからねってなっちゃうと、なんとかなりませんか。なんかこっちが肩すかし食らったみたいになるんですけど、
あ、そう、全然なんか10秒ぐらいで終わる話でさ、もっと伝えたいことがあったからさ。まあ、でもブレイキングダウンの良さは俺いくらでも言えますよ。おもろいから。
へえ、まあ、本当に結構層が分かれてるよな、視聴者の。本当に見てない人は本当に見てないし、俺と同じように、
まあやっぱ、まあ、喧嘩って疲れるからな、基本的に見てると。
ああ、そうそうそう、だから今のショート動画時代にすごい合っちゃってるし、拍車をかけてる一員だなと思いますね。
いや、まあそうだね、かなり設計されているという感じ。
うん、だからアドレナリン症候群中毒っていうの人結構今多いじゃないですか、うん、ショート動画見て、
はいはいはい、
アドレナリン出ちゃってやめられなくなっちゃうみたいなのありますけど、さっき見た仲直りがうまいっていうところは一個覚えとかないとダメだね、ブレイキングダウン見る上で。
あ、そうそう、そのどうせ仲直りするんでしょっていう、
うん、
まあ分かんないな、うん、
いやだからこう喧嘩早
い
はい、コンテンツばっかりになってく世の中ですけど、その背景には仲直りがうまいという人生のうまさもあるっていうことをちゃんと、なんだろう、我々も摂取しないと、どんどん喧嘩っ早コンテンツばっかりが増えてくよね、
うん、これね。でも俺いいですか、これもう一個踏み込んで話さなきゃいけないと思っているのは、
うん、
そのまあ喧嘩コンテンツばっかり見たら、まあ、いわゆるドーパミンのガキ、ドパガキと言われるような、
はいはい、
まともなコンテンツを楽しめない体になっていくわけだけど、
キモカラみたいな、はいはい、
それが不幸なのかというもう一個軸があるよな、これ難しいところで、
まあね、今までと違ってきちゃってるというだけであって、20年後にはそれがアベレージになってる可能性ありますからね。
そうそう、上質なコンテンツを美味しく摂取できない体になってしまうのだが、一生マック食ってんのは不幸なのかという話、うん、
いや、そうだから我々30代が一番ピンチなんですよ、その今までの平穏な日常とこのドーパミンだらけのコンテンツの差が激しいから、うん、こっちの方が楽しいってなっちゃってるけど、赤ちゃんから摂取してたらこれが日常になるから、ドーパミンのこのボールもでかいから俺らよりっていうね。
ああ、確かに最初からね、もうそれは知ってますからという感じで摂取される。
俺はもうおチョコぐらいのドーパミンしかね入れられないという器なんですよきっとね。
うん。
そうだ、これをでかくするにはどうしたらいいかっていう問題もありますけど。
まあ大きくなくていいのかな。まあ難しいですよね。
でも
ちっちゃい方がすぐ腹いっぱいになれるという気持ちよさあります。
いやでも我々もね、喧嘩コント出していきましょう。
まあ確かに喧嘩客層、
ドーパミン出してこう視聴者の、
まあ、まあまあまあそうだね、ドーパミンとオキシトシン、まあどっちもねやっていくということで。
あ、ちょっと分かんない単語出てきたんで終わりです。
終わりじゃない、終わりじゃない、こっからまだまだ話しますから俺は。
はいはい、でも時間、そのオキシトシンは分からなかったんでね、ブレーキング
ダウンは
終
わりです。なんかドーパミンの対義語みたいな。
へえ、対義語。
ドーパミンはそのカッてなる方の興奮がドーパミンで、で今いいねみたいな、その日向ぼっこいいねみたいな幸せ感がオキシトシンと呼ばれるやつ。
いいねではないってことか。
あ、そうそう、目ギンギンじゃなくて、いや今この感じこの感じですよねみたいな、その
あ、まあどっちもいいねではあるけど、
けどギンギン
とか体力が減ってない、体力が減ってるか回復してるかなんかな。
あ、まあまあそうだね、そのイメージで合ってると思う。
あ、確かに、いやこれは本当に話すべき話ですけど、解決策がないからね。これ話してる時もかなりドーパミン出る、なぜか。
へえ。
うん。なんか世の中が変わってきてるなっていうのが実感としてあるから。
まだし高橋なんて言ったらそのど真ん中にいるわけだから、 YouTuber は。
まあそうだね、そうだし、やっぱ動画編集はドーパミン頼りな時もあるしね。最初カットしてる時は見えない見えない、この 先が。
はいはいはい。
だけど途中からなんか急に完成図がカチッって見えて、そっからめっちゃドーパミン出て、それこそ動画上げる日の朝8時から夜20時までぶっ続けて編集できたりしますからね。
へー、あーすごい、めっちゃドーパミンって感じ。
これ良くない、良くないです。ちなみに良くないです。
あー良くないんだ、うん、前借りしてるみたいな感じ、
う
ん、
コツコツできた上でそれならいいですけど、それだよりになるとコツコツできない、あんまり。
うわー確かに、まあ、それがもう症状が出た後なのかな、うん、その状況って。
いや結構その週3本上げるというルールがそれをこう強いてしまってる。だからみんなが求めるから作るっていう意味では、やっぱこのショート動画時代がお互いこうどんどんどんどん速くなってって、あー誰か止めてっていう状態になってるっていうのはあるけど、
はいはいはい
はい、プレイヤーが増えてきてるから見る人は困らなくて、だから見る人がどんどんキュキュキュキュキュキュってもうどんどん回転速くなってますよね。
確かに、なんかショートとかってやっぱ見ちゃうけど、もし今、うん、なんか契約してショートが1年間見れなくなりますっていう契約を結べるとしたら結ぶ感じもするよね。
いやー、まあそうだね、俺全然結びたい。ショート動画正直見たくないっていう時もある。
はいはいはい、
ない？寝る前とかさ、
うん、
あー歯磨かなきゃいけないのにショート動画で1時間経ちましたみたいなさ。
いやめっちゃある、あるから、あれが生活からなくせ、まあでもまあそうだよね、でもあの時間はさすがにそれよりだったらやっぱ歯間ブラシとかやった方が幸せなのかなと思う、うん、
歯間ブラシ1時間やった方がマシですよ。
1時間までは言ってないけど、その何、そこに1時間取られるぐらいなら歯間ブラシ4分、コンクール2分、電動歯ブラシ3分、
あでも
の方が幸せ。
でも1個あるのは、良質なコンテンツを取れてる間はいいんだけど、動けなくなって親指しか動いてなくて次次ってなってる時は俺良くないなって思う、はいはいはい、なんかそのドーパミンで次の面白いものを求めてそれのエンジンで立とうとしてるっていう考え方が良くないっていう。
そうだね、確かにそれ、うん、それ止めたいな。
これちょっと合言葉作りますか。これはでもそんないい言葉作ったら僕の視聴数も減るから本当はやりたくないん
だけど、まあ、あまりにもクリティカルだとねそうなっちゃうから、うん、
だからキュルキュルキュルキュルキュルってそのドーパミンのタイヤがキュルキュルキュルキュルって回ってるって思えばガッて止めなきゃって思うかなっていう、はいはいはい、結構今才能で喋っちゃってますけど、この
確かに長嶋茂雄の説明の仕方だったな
そうだから、この首で折れて壁にこうへばりついてショート動画見ちゃってる時はキュルキュルキュルキュルってなってるよ、ガッ車輪を止める、立つ、なんか才能だな、才能で喋ってるな
確かに、でもギアを落とすようなイメージはなんか俺日々してるわ。
そ
のキュルキュルキュルキュルキュルってなったのが、まあ、そのまさに車のギアってあれ下げたら速さは遅くなるけど力が増して坂とか登れるようになるんですけど、
はいはいはい、
脳をそういうイメージしてゆっくりゆっくりって思って立つときはある。
あ確かに、これ募集したい、みんなのキュルキュルキュルキュルの止め方。
うん、
もうだってまあいつかは立ってるわけなんで、その時どうなってるかっていうと焼き切れて立ってるような気もするんですよね。この
はい、本当にその目がチカチカしてきてとかそういうきっかけがないと立たないかもな。
全然違う物理的なところで動画を見ることができない体になって、ようやくああ目がくわってなるみたいなね、
うん、
ありますから、これ募集します。
募集しても難しいな。
うん、ショート動画の抜け出し方、これあえて他の人にやられたら悔しいから、その俺らは本業だから本当はこういう話は避けてもいいんだけど、あえて僕らがまずやりましょうね。
まあ確かにそっちのみんなで幸せになろう。
キュキュキュキュっていうのを止める、うん、
快活クラブに行った話とレジの人に文句を言う話。タブトです、お願いします。
人生と呼ぶにはあまりに薄い人生、高橋です、お願いします。あばらや
204室 R、
エンディングです。
ふつおた、宗像と間違えられるあいつさん。
おお、そいつだ。
4月の大阪の梅田ラテラルでの公開収録がとても待ち遠しいです。
おお、ありがとうございます。
お二方は公開収録や単独ライブなど対面のイベントを重ねるにつれて、自分ここ成長したなと思うところはありますか？
僕はもういつやっても緊張するからな。 なんかそこ、まあ緊張に関してはなかなか成長しないなと思うところではありますが、見てる人からしたらなんか昔より緊張しなくなってるって思ってもらえるかもしれないですけど、
はいはいはい、
つい昨日か昨日ですね、ちょっと今回収録早めに撮ってるんで曜日ずれるんですけど、ハイスクール漫才二次会ライブっていうのがあって、
うん、
これはそのハイスクール漫才っていう高校生しか出れない漫才の大会で準決勝に行ったことがある高校生漫才師たちが出てネタをするっていう、
うんうんうん、
そういうライブなんですけど、去年も今年も僕がゲスト MC で出させていただいてて、なぜならハイスクール漫才出身だから、
はいはいはい、はい、
そう、これはもう去年からそうなんだけど力試しの場として出させてもらってて、
ああそう、そんな裏テーマが、
そうそうそう、もうギャラもいらないんでって言って、はい、そのあっちはくれるっていうけど、いらないです大丈夫ですって言って、
いくらくれるんだろうな、もらうとしたら気になるな。
いやもういいですって打ち合わせあるか分からんけどそっちに使ってくださいって言って、はいはい、でやっぱり全員年下で疑似的にベテランになるわけじゃないですか、
はいはい、確かに確かにすごい面白い環境、
そう高校生だから16歳とか、
うん、
ダブルスコアだマジで15歳上、
ひえ怖っ、俺確かに俺が15だとして31の人ってめっちゃ大人だ
ね、えで僕らで言うと45の人が僕らの年代を大回ししてるみたいな状況に急に置かれる、はい、あのね、めっちゃ緊張するの本当高校生なんだけど周り、いや
しそう、
そうで、まあ、主催者も高校生だから MC だけど、まあ、言うても俺が頑張らなきゃっていうのもあって、はいはいはい、去年はねガチガチだったんですよ高校生の中に紛れて、まあ、とはいえね、ありがとうございますとか、その、助かりましたとか言ってもらったけど、
うん、
今年は一年いろんなイベント出ました。できることやってみましょう。で、背伸びをしない。背伸びをすると噛んだりするから背伸びをしない、みたいなの踏まえて、はいはい、まあやって、まあなんか自分の中で、悪くなかったなって思いながら帰ったら、その X である高校生が、そのバイヤーさんの MC にすごく助けられてました。ありがとうございました、みたいな。言ってくれて、
うんうん、
脳汁ブワーって出ました。
全部脳汁に通ずじゃん。
いや脳汁じゃない結構人生、
まあ、嬉しい、脳汁人生嬉しいけど、あそう、
脳症炸裂ボーイですよ本当に。
あ本当、
ちょっと意味合ってるか分かんないけど脳症の意味が、なんかね自分としてもちょっといいこと言えてるなみたいなのをちょっと確認しながらできて、
うんうん、ま
あ、とはいえ松田木で変なことは言ったりしてんですよ、その、
はいはいはい、
大喜利の時間があってみんなが考えてる間は僕と伊田穂ちゃんっていうことで繋がなきゃいけないんだけど、いやー本当にね、もう大喜利っていうのは考えることですからみたいな、その本当に意味のないことは言ってたりもする。
まあ、いやもう出ちゃう、出ちゃうか、
そう、これ出ちゃうのはもう僕が全然上手くないんですけど、それをすぐに違う言葉で埋めるってことをやったり、
はいはいはい、
その去年だったらうわ変なこと言ったーみたいなとすぐ反省しちゃったりしたんで、
うんうん、
変なことは言います僕はそういう人ですって思いながらやって、うん、多少諦めるみたいのは、あ、多少諦めるっていうのは成長かもしれないですね。
へー、あー、なるほどね、粘りすぎないというか、う
ん、そうそう、結構すぐ反省しちゃうんで僕、それはなくなったかも確かに。
あ、笑いもあったもんな、それすごい、ね、成長かも。
え、結構全国ツアー中の出来まばらです僕正直、
ああまあまあ確かにその都度行ってたりするね。
俺カブトに反省を結構言ったりしてましたけど、
はい、
いや途中で反省モード入っちゃったんですよねあったりして、まあ、自分の自信のなさから来るものでしたけどね。
まあまあその責任感の強さというか、
いやそうだから自信をつけていくということだ。今回の短いライブは良かったんだ、良、はいはい、かったんだ、よし良かった、よしって自分で自分を鼓舞するというねのがあるんで、本当に褒めてください僕のこといっぱい
確かに脳汁も出そうだし、
うん、まあ、カブスさんなんかそれこそね、僕よりも人前に出る機会がもともとなかった中で全国ツアーやったりとかしてましたから、
顕著、さっき言い方で言うと高橋ほどは責任感がないので、
ねえ、
いや俺もらいみたいな、そのいいねみたいな、まあ、緊張はする、はいはいはい、緊張はするが、それと別軸でありがたいですねとか、これ今の滑ったのを寝る前に夢に出そうですねとか、そういうのを思いながらやってて、
すごいね、マジで真逆だね。
まあそう、まあ高橋がいるから責任感がなくてもいいと思っているところは多分あるんだけど。
すごい、いいな、体験してみたいな。その、いや株とかいいなとかじゃなくて、一回体験してみたい、お互いのマインド。
ああ、まあ確かにそうだね。俺も耐えきれず下向く可能性もあるし、もう交換したらね。
いや、そう、いや下向いたこともありますね、確かに。
あと、
いやマジでそうだな、うん、だからどうやってそのマインドに慣れてるかっていうのは、まあ今言ったことが全てなのか。でも
確かに、まあその経験ということだね。まあこれはちょっとお客さんにも、あ、経験、
あ、経験、
実践経験、実践経験
経験ってなんか、
あ、違う、そんな、そんな擬音だけで乗り込まない俺は。
経験ね、
経験、いい経験をさせていただいているし、い
や、俺もワードとしてはそれは頭にあるはずなんだけど、どっか行っちゃうんだよな。
まあと、まあこれもう一個あるのは、
あ、
まあちょっと自分勝手な話ですけど、そのライブ終わった後とかに、その皆さんとお話ししたりする時間があったりするじゃん、一人一人なんかチェキを取りますみたいな時に、うん、の時に、それよく喋る人もあんま喋んねえ人も、下向いてる人も目見てくる人もいるんですけど、
うん、
結構全員すべからく嬉しいので、
うん、
これは逆に俺がライブとかに行った時にさ、
はいはい、
その演者にサインもらうみたいな時にめっちゃもじもじしちゃうんだけど、
うん、
その嫌われてないかなとか思うんだけど、
はいはい、
逆の立場で考えると、あ、嫌いなわけないからこんなドキドキしなくていいんだって思えるようになったっていう。
ああ、なるほどね。
そうそうそう。
あ、だから、まあ、
ちょっとでかい、
お客さんは、まあ、どういう状況でも喜んでくれてるだろうっていうね。
あ、いや、あの、俺がお客さんで、俺が見たいお笑い芸人のライブとか見に行った時に、俺がそのお笑い芸人さんと話す時に、あ、今ちゃんと話せてるかな、なんか嫌な思いさせてないかなってドキドキするタイプだったんだけど、
はいはいはい、
俺が演者側に立ってどんなお客さんでも嬉しいっていうことが分かったから、
うん、
じゃあ俺がそのお笑い芸人さんの前でもじもじしてても、お前は俺のことを嬉しんでくれてるよなって思えるようになったという進歩。
ああ、逆か、お客さんとしての兜の得た話か。
あ、そうそうそうそうそう。
ああ、なるほどね。はいはいはい、
ですね。
ああ、いいですね。まあそういうお客さんとしても成長できてるという、
成長できてる、楽しむ余地を、まあ、皆さんからいただいたという感じ。
ああ、そうですね。いや、もう本当最後終わった後みんなと喋るときは本当気楽でね。だから、そこでシンクってもうちょっと褒めてくれたら、じゃあありがたいですね。
うん、まあそうですね。ありがとうございました。ふつおたは以上です。
あばらや204号室ではメールを募集しております。各 SNS のプロフィール欄にメッセージフォームの URL をペーストでございますので、そちらから、没入お願いいたします。さらに先ほど話題に出ましたが、4月梅田ラテラルにて公開収録、火星そう、公開収録イベント発生です。
ああ、なるほど。
4月の12日ということで、はい、珍しく日曜日です。変なおさえ。
しかもお昼なんです。あの周辺はね、治安が悪いんで、お昼のことがいいだろう。
抑え直すね。
まあ治安悪いというか、まあ、繁華街ということですよ。別に治安悪いわけじゃないけど、はいはいはい、ちょっと俺がお母さんならドキドキして娘を送り出すだろうなっていうとこなんで。
っていうところなんですけども、
なんと。
すごく安全ということで。
はい、もちろん、
はい、だから迷ってる方は大丈夫です。口約束です。これはね、お約束はできませんが
口約束だけでも。
ベダラテラル、こちら予約受付中です。あ、配信もあんのか。
ありやすももか、
ありますが、はい、まあ配信の判断なんてね、今度でいいんで、現地に来るかどうかを今考えてください。
確かに。
続いて5月単独ライブをやります。5月23日と5月30日。5月23日は東京、5月30日は宮城ということで、まあ今回チケット発売始まりましたね。
はい、
始まりまして、ちょっと詳細ページを作りましたけども、まあ、今のところ本当に僕オンリーの単独ライブになりそう、
うん、
で怖いね。
怖すぎる。怖いだろうね。
急になんでそんなストロングなことするんだっていう。
まあもう春はね、チャレンジの季節ですから、ね、
小竹さんの弁論みたいな急に、ね、憧れたんか俺は急にあれ見て、いろいろね、一人喋りのプロって言いますけど、そのあっちゃん、中田のあっちゃんとかね、うん、古舘一郎もそうですけど、
お結構いろんなジャンルの一人喋りが、
うん、だからまあ初めてのジャンルなんで、どういうライブなんだろうって思う人いると思いますけど、そういうストロングな要素もありつつ、まあ、ここに 6,、まあ、6秒動画がまあ流れたりもするわけなんですけど、まあ、相当どんぐらいついてる皆さん。なんか俺の頭の中には明確にあって、多分カブトの中にも明確にあるんですけど、
はい、
これがどのぐらい共有できてんだろうね。
確かにな、正直、どう、できてないのかもね。内容わかんないけど、なんか気合入ってそうだから行くかって思ってくれてる人が多いのかもね。
その上で僕もなんかちゃんと説明すんのダサいからちゃんと説明してないっていう良くないとこがあるんですけど、
うん、
まあ本当に動画が流れて、でその間のストーリーを僕がステージで演じて、動画が流れてっていう、この動画と動画がどうつながれていくのかっていうところですよね。
うんうん、
あのこれ以上は難しいな、ちょっとな、実際やってみるしかないな。もう未知の世界であることは確かですので、
俺が裏方をやるということでかなり楽しみだな。
おお、確か久しぶりの手放し。
手放し。
演者としては手放しで。
ああ、手放しか。
参加できるという。
いや、そう、かなりいい席から見れそうで楽しみ、まあ。
勝手に僕の中では、その、当初のあばら屋の構図がここで実現できるんじゃないってなんか。
ああ、まあ確かに。
そう。このあばら屋もともとカブトが、まあ、作家ディレクターみたいな感じでいて、はいはいはい、俺が一人で喋るみたいな感じでカブトがやりたかったんだけど、まあそうはならず二人で喋るっていう形になったんで、うん、まあそのカブトの欲求がまだ残ってんのか知らんけども
まあでも最近ね、あ、割り込むけどスパイダーマン好きで、うん、スパイダーマンのネットが、ネットっていうスパイダーマンの、まあ、親友みたいな男の子が、
うん、
スーパーパワーはないんだけど、俺は昔から椅子の人になりたかったんだっていうフレーズがあって、椅子の人っていうのは主人公じゃなくて、こういう操縦司令室みたいなところで、こう碇言動みたいに椅子に座りながらいっぱい指示を出す人みたいな、
なるほどね、
っていうフレーズが好きなんで、あ、椅子の人だって思いました。
あ、確かにね、
うん、
仙台メディアテイクのふかふかの椅子の人ですよ。
ふかふかの、そうだね、やっぱシアタータイプはね、椅子がふかふかなんでいいです
東京もシアターみたいなところですか、ユーロライブってね。
じゃあそう、俺一回なんか東京旅行のついでになんか下見させてもらえたから行ったけど、うん、めっちゃいい映画館だし、あ、これ普通に野暮か、その普通に映画の試写会とかを関係者のみで頻繁にやってるようなところなので、
うん、へえ、そうだよね、だって結構それこそ舞台の人とかが使ってたりもするもんね。
あ、そうそう、普通にそう舞台でも使われてるし、その超有名映画の超身内だけの試写会とかをクローズドでやったりもしてるから、
へえ、
そこに張り込んでると
有名なんだろうね。
あ、そうそうそうそう、全然そこでは公開はしないんだけど、本当に友達の試写会をそこでやってるみたいな。
はいはい、いや、なんかめっちゃ想像の範疇だからさ、なんか俺も想像はできる、うん、例えばデスノートの身内だけの試写会ならさすがにしっかりしたところでやるだろうなの場所だったら喜ぶけど、なんかそのカメラを飛べるなの身内の試写会だったらなんかめっちゃ雑魚そうって思って
まあ、まあ、まあでも結構デスノートライン、デスノートよりは一致段下だけど、カメ止めよりは一個上のラインで、でこれ一応注意事項言っときますけど、はい、
うん、
その渋谷ユーロライブはそのように基本的に映画館の場所なんで、舞台の後ろに白い幕があるんだけど、これは絶対触んないでくださいって言われたわ。
あ、俺への注意事項ね。
うん、その指への油、指の油がつくだけでこれ全取り替えなんで、絶対気をつけてくださいって言われた。これ気をつけよう、みんなで。だからお客さんも乱入とかするにしても、幕だけは触らないようにしてください。
いや、そうそうそう、乱入してもいいんで、白い布だけは触らないでください。
そこだけお願いします。
まあ、あと舞台な感じなんで、こう、皆さんと双方向っていうよりは、もう僕が一方的にやっていくっていう感じですね。
はい。
はい。鑑賞しに来てください。
はい。
で笑ってくださいということで、以上です。いやー、4月になりますね。
うわー、また1年新学期になってしまう。
花粉もすごい。
花粉症？
いや、なんかね、ブタクサアレルギーだってなんかの回で言いましたけど、
はい、
花粉はの時期はブタクサの花粉ももちろん飛んでるんで、こう吸ってくしゃみとかよりも多分痒みに行ってるらしいんです。
そう、いや、頑張ってね、応援してる。
人類は弱くなってきてる。
いやそうかもね、マジで雑菌と共に暮らす必要があるのかもしれない、
うん、ちょラジオ体操しましょうみんなでね
まあそうだね、
そうマジでやってる俺ちなみに、
う
ラジオ体操イベントやります
お願いします体育館で